どうも今日はお招きいただきましてありがとうございます。いよいよ戦いの火蓋が切られて一番お忙しい時期に参って本当に失礼いたします。こういう席にお招きいただくのも私がテレビ出演の機会が多いせいではないかと思うんですけれども、そのテレビ番組はMC メインキャスターっていう方を中心に回ってるんですね。だから僕にとって一番話しやすい MC メインキャスターはTBS の昼帯の番組のめぐみキャスターが一番話しやすくて、で次に話しやすいのが報道ステーションの古田さんで、その次がスーパーニュースの安藤優子さん、その次が徳田の小倉智明さん、次に話しやすいのが朝ズバサタズバの美濃もんたさんです。言い直しますと美濃もんたさんが一番苦手であるということです。でなぜ苦手かと申しますと、僕たちテレビ出演するとき番組の流れで、が説明されて、MC からはこういう質問があると思いますっていう事前説明を受けるんですけれども、それでどのように話すか一生懸命考えるんですね。でテレビで話すコツは、僕なりに考えますと2つありまして、1つは3、40秒以内で話を終えるっていうことです。1分以上話すとバカだって言われる世界なんで、もう3、40秒以内で抑える。でもう1つは最初に話したときに視聴者のが関心を抱いてくださるような視聴者をキャッチするような言葉を言えるかどうか の勝負です。で例えば10月1日に野田内閣の改造が行われたとき、田中真紀子さんが大臣になったんですね、なられた。で田中真紀子さんの大臣についてどう思いますかって聞かれたときに、僕はすぐ申し上げたのは、これは爆弾抱え込んだみたいなもんですねって申し上げたんですね。そしたら案の定爆弾が炸裂しまして、広島はあれが関係なかったですけども、秋田とか北海道とか静岡の人たちは大変な思いをさせられたということでございます。でそういう準備をして臨むんですけれども、美濃さんの番組についてはほとんど役に立ちません。それは美濃さんがもうその場で頭に思い浮かんだことをすぐこう聞かれて、るもんで役に立たないんですけれども、おそらく視聴者の方にとっては美濃さんがこう縦横無尽に質問されて僕がちょっと困ったような顔をすることも含めて情報なんですね。非常にライブ感覚がすごくあるわけです。そういう意味で美濃さんはやっぱ天才的な MC だと思います。で最近徳田が先週も4回出たんじゃないかと思うんですけども、だんだんスタッフの人が台本を作らなくなって、それは小倉さんがもういいよと田崎君には僕が聞くからってことで台本なしにもうやってるような状況で、だんだんきつくなってきてるんですけども、小倉さんも美濃もんたさんのようになりつつある。それまではね、台本で割と質問が書いてあって、それに対する答えを書いておけばよかったんですけれども、まあそんなこんなで昨日は朝目覚まし、フジテレビの目覚ましに7時から出まして、8時から徳田に出まして、12時から TBS の昼帯に出まして、2時からフジテレビの知りたがりに出て、5時からテレ朝の、J チャンネルっていうニュース番組に出て5番組出たんですね。で今日も帰りまして、TBS のニュースキャスターというたけしさんがやってる番組に出る予定で、テレビ局の仕事っていうのは突然飛んじゃうことがあるんですね。なんかでかい事件あると、だから出演する予定ということで、明日はフジテレビの夜のやっぱりミスターサンデーっていうミヤネ屋さんの番組に出るんで、まあこの顔を見たい人はそういないでしょうけど、もし何ご関心があれば見てください。今日はニュースキャスターでなんか議席予想をしてくれって言われて、自民党が何議席取るかとか、先にここで話しちゃいますけど、後で一つよろしくお願いいたします。で 僕は33年政治取材をしております。で、長いからこういいな、まあ、それを半ば地盤にしてるんですけれども、今年の春、小泉進次郎さんが予算委員で質問に立ったとき、35年後私が65歳になったときに年金は出るんでしょうかって最初質問されたんですね。その時30歳で、そこでふと気がついて、あ、彼が生まれる前から政治取材してるんだっていうことにはたと気づきました。で、小泉進次郎さん、私は1、2ヶ月に1回はお会いするようにしてるんですけれども、会ってると本当に後世恐るべしって思います。政治感覚、勉強家であり、いいセンスしてる、言葉は巧みです。だから彼と会ってると、彼が生まれる前から政治主体してるにもかかわらず、彼の方が非常に立派に見えてくるんですね。だから自分がこれなんか本当に無駄な人生を送ってきたんじゃないかというふうに思わせるパワーを持たれた方です。で、その政治取材33年の中で自分が経験として得たこと2つあります。僕は田中角栄先生がバリバリの現役っていうか元総理大臣としてやられた頃から知ってるんですけども、そういう経験に基づいて申し上げますと、政治は政治家という人間の営みであるということです。当たり前のことなんですけれども、政治には政治家の人間性とか人格とか、その政治家の感情とか、そういうものが全部混ざってくるんですね。で、新聞やテレビで伝える場合、その政治家の人間のことには触れません。いい人だとか悪い人だとか、信用されるとか信用されてないとか触れないんですけれども、実際には政治にはその政治家の方々の人間性が非常に反映されています。今日はちょっとそういう面に触れながら少し話してみたいと思います。ただ私の場合言葉がきつい傾向がありまして、カメラが回ってるとそれなりに自制心が働くんですけれども、こういう席だと少し口が滑るかもしれません。もしその時は皆さんの空耳であるということで、私は言ってなくて皆さんにそう聞こえたということでご理解をお願いします。で、もう一つ、その政治家は何で動いてるんだろうということをずっと考えてます。あえて申しますが、政治家って言うときは僕は国会議員のことを指してるんで、どうもここには地方議員の方も結構いらっしゃる人なんで、国会議員のというふうに置き換えてお聞きください。で、その政治家は情と二つの利で動いてると思います。情は情けです。二つの利、一つは利益の利、もう一つは断り、利かの利です。民主党議員の場合、最後のその利、正しいこと、正しい政策を訴えていれば実現できるんだと思われている方が多いんですけれども、実際に政治の現場では情の部分、その言い出した人に世話になっているか、あるいは意地悪されたことがあるか、あるいはこの、利益の利の部分、特化損か打算ですね、それをやることが自分にとって得なのか損なのかということを常に考えながら判断している。私たちの世界でもそうですけれども、政治家の場合特にやっぱり情の部分と打算の部分がおそらく判断の半分以上を占めているんじゃないかと思います。で、そういう前提を置きまして、まず自民党を中心にして今回の解散に至るドラマを振り返りたいと思います。2、3日前の講演までは自分の見通しとして投票日が12月16日になるだろうということを説明していればよかったんですけれども、昨日夜から今朝にかけて講演の中身をガラリと変えざるを得なくなって、 自分の取材に基づいて申し上げてみたいと思います。まずその前提として、今の自民党の安倍総裁、石破幹事長、菅義偉幹事長代行、この3人は、私の見る限り、今の自民党で最強の体制だと思います。国民への、説得力の面でも、あるいは解散に追い込む過程でも、この3人だからできたんじゃないかなと思っております。で、野田さんが、水曜日の党首討論会で、愛護に発言されたんですけれども、発言せざるを得なくなったのは、自民党がそれまでの北風作戦、解散を約束しなければ、特例公債法案などは成立させないよっていう路線から、対応路線、特例公債法案を成立させれ、させるよと、でも約束は守んなさいよっていう路線、対応路線に切り替えたことが大きかった。それを路線転換をしたのは、安倍さんと石破さんと菅義偉さん、その3人が集まって決めたことに発生しています。ターニングポイントは、おそらく先月の20日過ぎです。国会が召集されてしばらく経って、朝日新聞の世論調査が出たんですね。で、それが彼らが抱いている皮膚感覚と同じでした。その世論調査っていうのは、自民党支持率が上がった、でも、審議拒否に賛成ですか、反対ですかっていう質問に対しては、反対っていう声が強6割ぐらい占めてたんですね。で、そのデータを見て、あるいはその3人、安倍さん、石破さん、菅さんが、有権者、あるいは同僚の議員から感じる空気からして、特例公債法案に反対すると、反発を受ける、これはどっちみち賛成せざるを得ない法案なんだから、むしろ賛成して協力することによって、野田さんを追い込んでいこうという路線転換がなされたのは、20日過ぎだったです。それに対して自民党内では反対の方が強かった。特に公明党の反対が強かったんですね、これ。今日、公明党の皆さんはいらしてないですよね。じゃあ、その前提で申し上げますと、公明党は、山口代表が12月9日投票がギリギリのラインだって言われたんですね。先月の中旬頃に。で、その前の状況からしますと、公明党創価学会は、今年の春から選挙運動を始めました。まず、学会内部の説得、5月連休明けからは F 作戦、フレンド作戦というもんで、自分の知人や友人に働きかける作戦をバーッと連休明けに展開したんですね。展開したんですけれども、6月末でもって、それを中断せざるを得なくなりました。で、中断せざるを得なくなったのは、6月15日に消費増税の問題で、民主党と自民党が合意しかかって、それに乗り遅れると、外される、選挙後外されそうだから、公明党も一緒に乗っかって、民自公の三党合意になったんですね。そうすると、それまで公明党創価学会は、消費税反対一色だったんです。それが消費増税に賛成するというふうに急な路線転換したんですね。で、学会は大きな組織ですから、学会員の方一人一人にそれを分かってもらわなければいけない。それが7月、8月の20日頃まで、もう毎日のように全国で学習会を開いて、それまで消費増税反対で言ってたのに、なぜ消費税増税が必要か。その交渉過程で公明党は何を得たのかという、ことで一生懸命組織内を説得しました。で、再度運動を始めたのは8月下旬。で、9月18日を期して、再び F 作戦を始めて、組織全部を動かしました。で、11月は、 公明党学会のなんかでかい会館ができたりしたんですけども、その落成式典も中止しても、中止してまで選挙運動をやってた。で、12月9日、投票ということで、全部の組織を動かしたわけです。で、公明党の山口代表は学会に対して、もうこの日だってことで決め打ったんですね。だから、北風作戦で公明党はそこに追い込もうとしてた。自民党の方は、対応作戦を取ろうとしたときに、そんな対応作戦取ったら、大変なことになるぞと、解散なくなるぞっていうふうな言い方で迫っていった。ギスギスしたんですけれども、最終的には対応作戦で、が結果的に、速攻をそうしました。で、こう、その安倍さん、これ石破さんがこの後来られるんでしたっけ？で、菅さん。で、昨日夜、安倍総裁と6時からちょっと内々、3、4人で食事して、で、その後8時半から菅義偉さんとちょっと飲んだんですね。で、僕、石破さんとは、実は彼がバッジつける前からの知り合いで、田中派の事務局いたときに、なんか目つきの悪い暗いやつがいるなと、思って、なぜか親しくなって、初めて選挙に出たとき、彼の選挙区に自分で取材に行ったりして、仲いいんで、好き勝手なこと言えるで、ですけれども、安倍さんはやっぱり見ていまして、非常に包容力があるんですね。そこが石破さんとの違い。石破さん尖ってるもんで、自分に厳しい代わりに人に対しても厳しいもんで、党職員の評判はやっぱり安倍さんの方が圧倒的にいいし、議員の間の評判も安倍さんの方が圧倒的にいいです。で、安倍さんが、党首討論で見たとき、あれ、皆さんの中でどう思われたか、多分僕と同じ感じだと思ったんですけども、野田さんの圧勝だと思ったんですね、これ。やっぱり野田さんの方が凄みがあったし、安倍さん の答えが、なんか噛み合ってないんですよね。野田さんが、16日に解散するんですって言ったのに、安倍さんは、約束したんですね、16日に選挙ですねって、選挙、相手は解散すると言ってるのに、選挙って答えたりして、相当焦ってたと思いました。で、あれは、安倍さんを責めるのはかわいそうです。それは、あの日に解散するっていうふうに、何時に解散するという話は、事前の情報なかったんですね。で、安倍さんの方は、あんなこと約束すると思ってないで、僕たちも思ってないで、民主党議員の大半も思ってないで、野田さんがいきなり言ってしまったんです。あそこの席で解散を宣言すると知ってたのは、岡田副総理と藤村官房長官、輿石さんも知らなかったんじゃないかと思います。そういう状況下で言われたわけですから、安倍さんが焦るのは、これ多少しょうがない。論争ベタっていう人もいましたけれども、僕は安倍さんに同情的に見てます。で、じゃあ、野田さんは、水曜日の党首討論で、16日に解散する、あさって解散しますっていうのをなぜ言ったんだろうかっていうことについて多少説明します。で、僕はあの日、報道ステーションに出演頼まれまして、報道ステーションがサッカー中継の関係で、30分遅れて10時半からだったんですね。で、そこに呼ばれて、その問題説明してくれって言われたんですね。で、何人かに取材したんですけれども、取材しているうちにこれ、総理本人に聞くほかないなと思って、で、総理本人に9時半ごろ電話したら、すぐは出られなかったんですけど、折り返しすぐ電話いただいて、あの人、ものすごいそういう意味で、律儀な方。で、なぜあの日、党首討論で約束したか教えてくださいって言って、聞いたら、こういうことなんですね。 野田さんの頭の中では党首会談を2ヶ月前後にやりましたけれども、あの時言った言わないの話になったんですね。で、谷垣さんにこう言ったでしょう。いや、そんなこと言ってない、予算編成しないなんて約束してない。で、党首会談をやった場合、言った言わないのことになる。それならば党首討論を設定して、そこで国民の前で明らかにしてしまおうと思いましたと。それならば言った言わないのことを生じない。つまり党首討論がセットされたのは11月の8日、その前の11月6日に野田総理は輿石さんに党首会談をセットしてくれって頼んですね。逆算すると11月14日に表明してしたんですけれども、11月6日からもう計画的にあの場で言おうというふうにされてたってことです。8日から9日の間、野田総理は党首会談で言うときに何を言おうか、どういう言い回しでやっていこうかということをずっと考えた状況で党首討論に臨んだ。安倍さんは何にも知らない状況で臨んだ。その差が出たんだろうと思います。だから安倍さんがああいう対応になるのはこれはやむを得ない。野田さんはだから説得力がありましたよね。小学校の時教師に成績表をもらって、評価の欄を見たら正直の上にバカがつくほどつくっていうかことを書いてあって、親父がすごい喜んだっていう、成績そのものは悪くなくても、あんな話ものすごい説得力ある。とっさに思いついた話じゃなくて1週間以上かけて準備して臨んでるわけです。で近いうち、あれ、いつ解散の意思を固めたんですかっていう聞きましたら、もう8月8日の時点、近いうちって言った時点で、もう私は年内に選挙するつもりでしたと。近いうちといった以上、来年の衆参同日選では大嘘になる。来年でも嘘になる。そうするともう年末にやる以外にもうなかったんですというふうに言われてました。だから野田さんは、そうだ、最初に彼がね、これ今日あれ言われたのはどういうことですかって言ったら、最初に彼が言ったのは健康一滴の勝負だって言われたんですね。それぐらいの気合で臨んだわけです。で、昨晩6時から安倍さんと食事しながら話したら、安倍さんの方は軽く冗談言ってるじゃないですか。あまりこう緊張しないようにね。で、安倍さんから見るとジョークを言ってんのに全然向こうが笑わないと、これなんかおかしいなと思いながら質問を始めたらしいんですね。だからそこで差が出たということです。で、そういう意味で作戦勝ちだったんですけれども、そこに追い込んだ対応作戦っていうのがもともとは成功したっていうことです、これは。安倍さんの判断力、石破さんもそういう意見。で、この作戦を領導したのは、菅義偉さんです。皆さん、菅さんとお会いになったことある方は少ないと思うんですけれども、菅さんは秋田県の出身で、高校卒業後に集団就職歴書で横浜に出てきて、段ボール会社に勤めて、で、小此木彦三郎先生という議員の秘書になって、勉強しなきゃいけないっていうんで法政大学の夜間部に通って、そこで大学の卒業証書を取って市会議員になって、国政を目指すとき一回見送ってんですね。それは小此木彦三郎さんの後継者になるつもりでいたんですけれども、小此木彦三郎さんが亡くなったとき、当時九段に宿舎がありまして、九段宿舎のベッドを開けての下をそこ全部亡くなられたんで掃除とかしてたら、遺書が出て自分の息子を後継者にしたいっていうのが出ちゃって、一回菅さんは見送られたんです。 で、そんな苦労人なんですけれども、政治感覚がすごくいい、でかつ勝負師なんで、当時批判を受けたけれども、これをやりきりました。例えばね、今、勝負師っていうことで申し上げたんで、ですけども、今、どんどん公認を昨日発表して、これから比例代表の名簿の順位付けに入っていくんですね。ここ中国ブロックですけれども、今近畿ブロックで大変な問題が起こってて、それは柳本さんという議員の方が、この方は比例単独で4回連続で当選してるんですね。で、その選挙区を公明党の人に渡してるからっていうで比例で処遇してるんですけれども、その方がまた比例のトップに据えろというふうに要求してるんです。で、後ろには公明党と学会がついてて、この柳本を自民党の比例の名簿トップにしてくれたら、近畿ブロック全体で学会が自民党の候補者を応援するっていうふうな構図になってるんですね。で、安倍さんや石破さんはどうもやっぱりその近畿ブロックで公明党学会に応援してもらうために柳本さんをトップにしようとしてるんですけれども、菅さんは今ガンとして頑張ってます。それは4回も比例単独で当選してきて、もう他の近畿ブロック、京都なり兵庫なり奈良なり、そういうところの方々は比例の議席が一つ減った状態で戦ってるわけですね。小選挙区、重複立候補しても。だからそれを考えると、そんな一人にずっとさせるわけにいかないっていうことで抵抗していて、来週大揉めになるんじゃないかと思うんですけども、そこで菅さんの力、安倍さんや石破さんがどう決めるかが、内々注目されているところですけれども、やっぱり菅さんがこの二人を動かしているような場面もあります。だからかなり力はあるわけです。で、大体ね、これ、講演するとき、紙見ることないんですけども、今朝になって筋立て考えたもんで、ちょっと紙見な、流れだけをね、いつもと違うんですよね。ご勘弁ください。で、ここのところでは何を説明しなきゃいけない。そこで公明党学会に対する認識の仕方が違うんです。学会の方がいない前提で申し上げますと、公明党の人たちは、各総選挙区に3万票の学会票があるから、それがないと大変でしょうって言い方で自民党にプレッシャーかけるんですね。でも菅さんの見立ては、いや、そんな3万票もないんだと。確かに比例代表の得票では3万票出てくるけれども、あれは F 作戦、友達作戦をやった結果、あれだけ膨らむんであって、普通自民党の候補者を応援しているときは1万票もないはずだっていう読みなんですよ。だから割と公明党学会に強く出ようとするわけです。あんまり話しすぎると、これ広島県連内における自民党と公明党の関係に影響を与えるかもわからないので、それぐらいにとどめますけれども、で、ちょっと総選挙のね、結果予測をしたいと思います。で、僕は自民党も取材してますけども、この夏までは一番熱心に取材したのは民主党なんですね、政党別に言うと。で、僕たちの仕事はやっぱり権力を持ってるところとお付き合いして食い込んでなければ情報が取れないわけです。で、今度の解散の日取りなんかが、かろうじて当たったのも、野田さん周辺に何本かの、網を張っていて、そこから聞いてたんで、12月16日投票っていうのは分かったんですけれども、で、選挙情勢調査も、民主党の調査も、自民党の調査も、内々聞いてます。で、 調査っていうとね、皆さんの目から見ると、マスコミが世論調査、あるいは週刊誌がたびたび報道しますでしょ、この小選挙区はどうだ、こうだって。だあれは全く当てになりません。僕も2、3週間前、週刊朝日で森田実さんとやって、また来週もまた、こうやらなきゃいけないんですけども、何の調査もなしに、書いてます。で、マスコミが世論調査するのは、選挙が公示にされた後です。で、一回小選挙区を全国で調査しようとすると、5億から6億円のお金がかかるんですね。だからこんな金ないんで、政党の調査だけが今正確な調査です。で、その調査結果、自民党と民主党の調査、両方を、こう、まあ、調整しながら、考えますと、自民党の議席は、220から230の間、民主が80から90、維新の会が50、みんなと公明がそれぞれ30、小沢さんの生活が10、その他が20ということです。で、これは三極というか、今日の動きは入れてません。今日の動きというのは、維新の会と太陽が、九州、維新の会が太陽を九州合併する事態は想定してないんですけれども、その前の時点でこれぐらいの調査でした。数字でした。で、民主党と自民党の調査すること自体同じで、電話による調査であること、では同じなんですね。でも、違うのが、人間を使って調査しているか、機械によって調査しているかが違います。民主党の調査は、調査会社に委託しまして、その調査会社のオペレーターが、各お宅に電話して、その結果に基づいて、それで調査してます。で、その調査方式のメリットは、非常に詳細な内容のデータが得られるということです。調査項目を10項目ぐらい、入れられまして、その結果に基づいて、分析ができるんですね。民主党の心の議員は持ってるんですけども、A4 版の紙で、ここに、その選挙区の政党支持率、その候補者の支持率、で、ちょっと下の方に、その政治家の認知度っていうのはフルネームが言えるかどうかで認知度分かりますから、あるいは拒否度、そういうのが A4 版の紙1枚になってます。それくらい精緻なデータが得られます。ただ民主党の調査の欠点は、お金がかかる、それやるとね、オペレーターを使えば。かつ、1ヶ月間ぐらいかかります。民主党の調査会社は、のマンパワーの関係で、調査は土日やるのが原則なんですね。お宅に電話するわけですから、いらっしゃるときっていうで。で、民主党の場合、その40の調査会社は40選挙ぐらいしかこう、調査できないんです。土日1回で。そうすると、200選挙区調査するのに、1ヶ月かかる。自民党の調査は、電話による調査であることは同じなんですけれども、大きく違うのは、オートコールってやり方です。人間が喋るんじゃなくて、機械が喋って、自民党の誰々さんに入れますか、民主党の誰々さんに入れますか、自民党に入れる人は1番を押してください。民主党に入れる人は2番を押してくださいっていう、そういうプッシュオンのやり方なんですね。で、そうすると、機械にやらせてますから、質問できるのは3つか4つの項目です。でも、3日間あれば、300小選挙区の情勢が全部できる。で、調査っていうのはトレンドが大事で、同じ調査のやり方で、どうなのかっていうのが大事な方法なんですね。で、じゃあどっちが正しく出るんだろうかってなると、僕が聞く限りね、どうもね、自民党の調査の方が最近どんどん精度が良くなってるんですね。 山口知事選が7月にありましたでしょ。その後岡崎市長選、この前の鹿児島3区の補欠選挙、自民党の調査結果と、実際の選挙後の得票率を見るとほぼ同じなんですね。 1% 違うか違わないか。人間による調査よりも機械による調査の方が精度が上がってるっていうのが特徴なんです。これは私たちの社会が変わってきてるんだと思うんです。僕もうちにいると土日にうちにいますと壁の修理はいりませんかとか、屋根傷んでませんかとか、お墓買いましたかとか、余計なお世話だって電話がいっぱいかかってくるんですね。で、あるいはどうも振り込め詐欺じゃないかなと思われるような電話がかかってきたこともあります。そうすると、固定電話が鳴ったときに、自分の知ってる人以外の声に対しては、疑いを持って考えるようになるんですね。これどんな人かわからない、なぜうちの電話番号を知ってるんだっていうところから考え始めます。そうすると正直に答えなくなる。むしろ機械に対する答えの方が、正確に答える。まあ自分の生活を振り返っても、宅急便で不在連絡票とか、郵便局の不在連絡票が入ったとき、すぐ配達してもらうために電話使えばプッシュオンで やりますでしょ。あれが、プッシュオンによる回答が日常化してきてる。僕たちの社会の中で。むしろ人の言うことを信用しなくなって、機械の方が安心して聞けるような社会に今変質してきていることと、この自民党の調査が、上がっていることは、精度が上がっていることは同じだと思います。で、自民党の調査、これ民主党の調査でもう同じなんですけども、僕たちが今度の選挙で、300小選挙区で最も注目するのは、北海道9区なんですね。室蘭、苫小牧、洞爺湖、あの辺りの選挙区の方、思い浮かびます？鳩山由紀夫さん。で、対するのは、自民党の候補者は、堀井学さん、スケーターです。で、そこの調査で、自民党の調査だと、18.6 ポイント開いてるんですね。で、もちろん、堀井さんが勝ってる。鳩山さんが 18.6 ポイント負けてるんです。で、民主党の人に聞きましたら、民主党でも同じ調査結果、同じように2割近い差が開いてる。となると、鳩山さんは、まあ、小選挙区で落選するのは当たり前なんです。で、北海道は割と民主党の地盤が強いところなんですね。比例に、重複立候補していれば、そこで救われる可能性もあるんです。差は去りながら、積配率はやっぱり、10% 以下が大体当選してくるんで、2割近い差が開いてると、比例重複立候補しても落選ということになる可能性が非常に高い。ということは、鳩山さんが総選挙が終われば、再び国会議員バッジをつけていないっていうことになるんですね。これが演題の一番目の日本の政治は良くなるかの最大のポイントなんです。やっぱりこう落選してもらいたいって気持ちが私たちにもあるんですね。あるからこそ全国の注目は北海道9区ですと。で、北海道9区が一番の激戦区ですとか、あれは注目区ですって言って報道する。報道すればするほど鳩山さんが不利になっていく。それを知りつつまた報道するのが私たちの使命だと思ってるんですね。で、先ほど維新の会50って申し上げました。で、おそらくね、維新の会と太陽党が、まあ、急所合併して、あとみんなの党を含めますと、 だから別の3極としては生活とか小沢さんの生活とか他に減税日本外された減税日本とかだから亀井さんもね今また新党を立ち上げようとしてるんですよね。おそらく来週ぐらい出てくるんじゃないかと思う。山田雅彦さんとかそういう方々と一緒にで彼らがとってもねその3つ小沢さんの生活と、亀井さんの新党とそれから減税日本ともう一つ北海道の新党第一その4党合わせてもね十数議席だと思うんですね。一方で維新の会とみんなの党を合わせると90前後ものすごいムードになれば100を超えてくるかもしれない。で維新の会が50以上取るだろうとこれはむしろ民主党の調査で出てます。で自民党の調査は全国で維新の会の候補者を前提とした調査じゃないんですね。で民主党がこの9月に調査したときは全部維新の会の候補者を入れて調査してます。候補者が決まってないのに調査してるわけです。その段階で維新の会の数字がドーンと上がってくる。候補者がまだ決まってないんですよ。でなんで維新の会の支持が増えるのか、これは今の小選挙区比例代表制の特徴です。かつて中選挙区時代ここではまあやっぱり自民党同士の争いがありました。今は小選挙区制度になりました。その選挙区で立つ自民党の候補者は1人、民主党の候補者は1人、もう1人、あと維新の候補者が立てば維新の会も1人でしょう。その時民主党の誰々さんに入れますか、入れるか、自民党の誰々さんに入れるか、維新の会の候補者に入れるかって聞き方を調査でするんですね。その時民主党のとついただけで大体バッテンつけちゃうんです。気持ちの中で自民党のって聞かれるとどうしようかなって考える。維新の会の候補者って言われるとちょっと入れてみようかという気持ちになる人が案外いるということです。民主党の調査ではそういう選挙区で各選挙区調べるとやっぱり自民、維新、民主のところが結構あるっていうんですよ。例えば島根県の松江市、島根県での一個を調査した。そしたらそこでも自民、維新、民主の順番なんですよ。今維新の会の候補者が見えないけれども鳩山さんが橋本さんが言うところのふわっとした民意がやっぱりある。でそれが石原さんとくっつく。だからあんまりね侮らない方がいいです。この前橋本さんが来たからあんまり人来た時あんまり人集まらなかったとかそういうことで判断するんじゃなくてふわっとした民意が維新の会に乗っかってるということを考えた方がいい。だから50ぐらいは行くだろうって話になるわけです。で先ほど菅さんのところの話で申し上げるの忘れてたんですけども前回の総選挙自民党とってものすごい逆風でした。今回はそういう逆風はありません。その菅さんの逆風の時の選挙投票日になってマスコミが出口調査っていうのをしてるんですね。で出口調査であれ午前中に一回午前中の方一回集計してまた夕方に集計するという二段階でやってるんです。で菅さんはある会社の出口調査午前中の部分を教えてもらったら10ポイント以上開いてた、負けてた。そこで彼がやったことはもう一回電話作戦やる。投票日に陣営の総力を尽くして電話作戦をやったんです。もう一人横浜で隣の選挙区で 今落選の人がいるんですね。その人はもう投票日当日もう何もすることないやってことで奥様と昼飯食ってたんですね。その差が出た。選挙は今優勢に見えても本当に投票箱が開くまで分からないんですね。だからむしろ投票日当日にあと10人電話しようと思うかどうかの違いです。菅さんはそれで当選した。もう一人は落選した。その結果3年余り泣きを見るわけです。落選した議員は投票日そのが大事ですから、僕が自民党の選挙指南するわけにもいかんのですけども、選挙当日のは気を緩めないこと、それが必勝への道です。でそういうことを申し上げてきて、あとね、やっぱり維新の会でもことで申し上げますと、ここはちょっと距離的に遠いですけど、滋賀一区で民主党は川端達夫さんと前の総務大臣が立ってるところなんですね。そこでは維新の会の候補者っていうのを立てない段階では川端さんの圧勝だったんですけれども、維新の会って候補を聞いた途端やっぱり負けちゃうんです。あと調査結果で面白かったのが、新潟4区かな、田中真紀子さんのところ、そこでの自民党調査は長島さんという候補者が立つんですね。自民党は自民党の候補者が31、真紀子さんが15。これもね、日本の政治を良くする道なんですね。真紀子さんの場合比例代表で接戦になれば比例代表で上がってくる可能性もありますけども、そういうことです。じゃあ選挙結果で注目しなきゃいけないのは自民党公明党で過半数を取れるかです。今の段階では過半数を取る可能性が高い。自民党にとって警戒しなきゃいけないのはむしろ維新の会の動き、これに注意を払ってないと危ないです。で、今度の総選挙は、05年が郵政解散選挙でした。09年が政権交代選挙でした。今回は民主党断罪選挙になります。朝日新聞の調査だと、09年の総選挙の時民主党 に投票するという人は 40%。今調査すると 13% です。27% の票が前回民主党に投票した人たちの 27% が離れてるんです。この中で民主党に投票した人はいらっしゃるんですかね。僕は民主党に投票してしまっていまだにこれは残機の念に耐えないんですね。最大の失敗、30何年も政治ウォッチャーしながら民主党に騙されたわけで、期待したのに騙されて失望が絶望に変わって最近では怒りに変わってるんですけども、問題はその 27% の離れた票がどこに乗るかです。維新に全部ほとんど行ってしまうのか、維新に行くのはそんなになくて自民党に3、4割来るのか、そこで勝敗が分かれます。で、維新の会がしっかりした候補を立てば立つほど民主党に対する影響ではなくて自民党に大きな影響を与えるようになる。民主党の支持層というのはもう細るところまで細ってるわけですね。だからもうないんです、そんな流れる票が。民主党から離れた票がより多く自民党の方へ来るように持っていかなきゃいけないっていうのがこの総選挙です。で、総選挙後どうなるかっていうと、僕はまだやっぱり自民党公明党が過半数を占める可能性が高いと思ってます。で、自民党の方はね、悪くてもね210でうまくいけば単独過半数取れる可能性がある。 で、自民党、公明党で過半数を占めた場合、12月16日投票ですよね。で、そうすると、12月の26、7、8ぐらいに、安倍政権が誕生して、組閣になってきます。年内に新政権を発足させる。これは昨日安倍総裁が言われたことだから確かです。新聞はどこにも書いてないけども、やっぱ安倍さんの発想として、あれ、1月4日、お伊勢参り、今年は銭湯なんとかって言われるらしいんですよね。ああいうこと僕、ものすごい苦手なんで覚えてないんですけども、あそこへ野田さんを行かせるわけにはいかんだろうということで、年内に新政権が発足する。今まで一番遅いんでね、投票日が12月18日ってのあったんですね。これは昭和54年、ロッキード事件で田中さんが有罪判決を受けられて、解散総選挙に至った時の投票日が12月18日。主犯指名が行われたのが12月26日。第二次中曽根内閣が発足したのは27日でした。で、あの時結構、過半数割れしましたから、新宿クラブの協力取り付けでかなり難航したんですけども、それでも27日には新政権が発足してます。だから、皆さんは新年を迎えたとき、政権党の支持者として迎えられる。あるいは、この広島県からの議員から大臣やられる方が出てるかもしれないんです。だからちゃんとお祝いの準備、年末忙しいなんて言わないで、あれ選挙終わったら おしまいじゃなくて、年末にまだもっといいことがあるかもしれないと思って、迎えられた方がいいんではないかなと、思います。で、新政権が真っ先にやる仕事は補正予算の編成です。これ景気が急速に悪くなってます、今。で、10兆円ぐらいの大型補正予算を年末までに作って、年末作れないから1月の中下旬に作って、大型補正予算を1月の末か2月の初めに成立させる。今年度の大型補正予算ですよ。で、来年の予算案も、大きめのやつを作らなきゃいけないんですけれども、補正予算を先に成立させておけば、2月から3月にかけて補正予算が執行されて、来年4、5、6の、景気が支えられますから、まず補正を作って景気を支える。それから、来年の、予算案をじっくりやると。これまで民主党がやって問題が多いところ、そういうところは削ったしっかりした予算を年明けに組めばいいんじゃないかなと。まず補正が先行します。で、その後政権として総選挙終わった時点で連立するかどうかという問題はあります。これいくら衆院で自公が過半数とっても参院のねじれは続くんですね。で、そこで、どこと連立するかっていうと、今の参院の議席、面で言うと、民主党と連立すると安定するんですね。民主党が80ぐらいの議席ありますから。ただ民主党との連立は僕はしないんじゃないかなと思います。昨日安倍さんは全面否定でした。で、むしろ発想としては、参院まで待とうと。参院選まで待とうと。参院選まで待てば、維新の会や、みんなの党などが参院でも多くの議席を獲得するだろう。その段階で、連立した方が、衆参で安定勢力を取れるんじゃないか。考え方が全く違う民主党と、慌てて連立する必要はないんじゃないかっていうのが、今のさっき申し上げた安倍、石破、菅さんの考え方。だから選挙終わったらね、単独、自公で過半数取れたならば、連立することはないんじゃないかなと、多分思います。で、以上で大体、 いただいた1時間の、が終え、ま、あの時間をいたが大体過ぎますんで、最後に一つだけお断りしますと、僕も33年政治を見続ける中で、政治は川の流れであるということを何度も痛感しています。常に変わってるんです。この瞬間も変わってるんです。今僕が申し上げてきて、皆さんが熱心に聞いてくださった、そのことが、1ヶ月もすると、あの話何だったんだと、全然違うじゃないかというふうになるかもしれないんですね。でもその時思っていただきたいのは、あの時は正しかった。川の流れが変わってんだからしょうがないんだと思っていただけると光栄でございます。どうもありがとうございました。